皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
岸田恵美子です。
今日聞いてたら諏訪でお見当たりができたんですって。
4年ぶりだそうですね。
あ、そうなんですか。僕それ知らなかったんだけど、子供の頃はね、僕長野県の諏訪出身なのでよくできてたんですよ。お見当たりって皆さん知らないかもしれないですけど、諏訪湖の氷が張って全面氷結して氷って膨張するんですよね、その盛り上がってスパーンと割れるっていうかな、上に盛り上がるんですよ。バリバリって言うんですけども、それ響くんですよね、それね、もう最近はずっとできてなかったので、できたところは寒いんですよね。皆さんインフルエンザには気をつけましょう。
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスの提供でお送りします。
世界初ワンセグ6チャンネル同時録画を可能にした RX6、 市販のハードディスクに接続、 1TB でなんと8000時間も録画が可能。全部撮って選んでみる、次世代のテレビライフを体感してください。詳しくはソフィアデジタルのウェブサイト、または RX6 で検索。
人類の歴史を創造し、暮らしの便利さや繁栄を築いてきた非鉄金属。そして今、非鉄金属は私たちの高度情報化社会を支えています。私たちアルコニックスは豊かな社会づくりに貢献し、事業や取引を開拓し続けています。非鉄金属レアメタルのエキスパート、アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。NTT ドコモは携帯電話の通信障害が頻発していることへの対応として、アメリカの Google にスマートフォン向け基本ソフト Android に組み込まれている自動通信機能の頻度を抑制するよう要請します。自動通信はデータ量の増大につながっているため、ドコモは世界の通信会社と協調し、アプリの開発者にも通信頻度の抑制を呼びかけていく考えです。
考えどころですね。通信頻度が落ちると我々使い手としては情報が遅いという感じになりますよね。まあだから両方必要だと思います。業者はですね、やっぱりサーバーとかそういうものを充実させていくと。まあでもやっぱりスマホの通信量は膨大なので、スマホのアプリサイドも少し電波を効率的にね、使えるような体制を取っていかないといけないですよね。アプリがそれぞれみんなこう勝手にこうやったりすると、やっぱり通信量が膨大に膨れ上がりますもんね。
財務省が発表した1月上旬の貿易収支は9161億円の赤字となり、毎月上旬の貿易収支としては1990年以降で最大の赤字幅を記録しました。輸出額が船舶や電子部品、自動車の落ち込みにより1年前より 20.7% 減少する一方、輸入額は液化天然ガスなどの増加により 24.3% 増加しました。
1月上旬だけで9161億円の赤字ってのは大きいですよね。まあ、一方で今朝の日経の朝刊にね、面白いニュースがありましたよね。商社がね、事業投資の上がり金だけで1兆円超えるような黒になってるというね、プラスとマイナスがくっきりと現れた2012年の年明けだと思いますよね。
アメリカのツイッターが先週発表した特定の国の当局から書き込み削除を要請された場合、その国では内容を表示しないとの新方針をめぐって世界中に波紋が広がっています。ツイッターのディック・コストロ最高経営責任者は、人権活動家などから寄せられた検閲を認めるのかとの批判に対し、現地の法律を遵守しつつ書き込みを削除せず、できるだけ多くの人に残しておくためと説明し、理解を求めました。
苦しいねこれはね。まあ僕はね、どうもね、中国市場に入りたいんじゃないかなっていう感じがしますよね。ウェイボーが撮ってるじゃないですか。こういうことを認めていると、やっぱりじゃあ誰が決めるんだと、誰が恣意的に決めるのかっていう話になるので、私はなるべくね、その国では内容を表示しないというような中途半端なやり方はすべきじゃないと思いますよね。
EU ヨーロッパ連合は、日本の独占禁止法にあたる EU 競争法違反の疑いで韓国のサムスン電子の調査を始めたと発表しました。サムスンはヨーロッパ各地でスマートフォンの特許侵害でアメリカのアップルを提訴しており、サムスンが同業他社を市場から締め出す目的で優越的地位を乱用しているかどうかを調査します。
まあアップルもね、サムスンを訴えているわけですけれども、 大きくなりましたよね、サムスンね。その優越的地位と認められるようになると、いろいろこういう問題が起きてくるということですよね。
シャープの片山幹夫社長は都内で開いた決算説明会で、ヨーロッパで販売している太陽電池について、日本からの輸出は不可能になっている、売れば売るほど赤字になるため地産地消しなければならないと語りました。
これは別に太陽電池だけではなくてですね、他の製品でも言えるんじゃないでしょうか。円高が進むと、特にユーロに対しては円の上昇は最近だけでも非常に大幅ですからね。物を作っているメーカーが、しかもそれを輸出しているメーカーが抱えている非常に根本的な問題だということになりますよね。
SNS 最大手アメリカの Facebook がアメリカ証券取引委員会に新規株式公開を申請しました。上場による資金調達額は最大50億ドル、およそ3800億円を見込んでいます。
これはまた後で触れます。
東京証券取引所が2010年1月に導入した新システムアローヘッドに、木曜午前中大規模なシステム障害が発生し、取引開始時刻の午前9時から午後0時30分まで株式、上場投資信託など241銘柄の売買が停止しました。東証のシステムを利用している札幌証券取引所でも午前中74銘柄すべての取引ができませんでした。証券会社などに株価や注文数などを配信するサーバーの1台が故障し、予備のサーバーに自動で切り替わらなかったことが原因です。
まあこれは深刻ですよね。朝からコンピューターが動かなくてね、241銘柄でしたっけ、その中には前日ね、決算見通しを発表したソニーまで含まれてるわけですよ。その翌日に株が取引できないんじゃね、取引上の意味がないじゃないですか。まあサーバーが故障することはあるでしょう。しかしそれは数秒以内にですね、バックアップのコンピューターに切り替わらなきゃいけませんよね。数秒とは言えず、もっと早い方がいいんですけども、それもできなかったと。それなぜできなかったか理由がわからないっていうことなので、日本の信用みたいなものにね、関わってくるんじゃないかとちょっと心配ですよね。
業績不振が続くソニーは4月1日連れてストリンガー会長兼社長が取締役会議長に就任し、後任の社長に51歳の平井和夫副社長が昇格すると発表しました。平井氏は記者会見で、テレビは家庭内のエンターテインメントの中心にある重要な製品、2014年3月期までに黒字化を目指すと述べ、不採算に陥っているテレビ事業からの撤退を否定しました。
これについてもまた後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。それでは今週の主なニュースを解説していただきます。まずは今ご紹介したソニーのニュースです。
やっぱりね、私はアナログからデジタルにテクノロジーの機関がね、変わったことが非常に大きいんだろうと思います。
はい。
で、アナログだとですね、まあ単品主義でいいわけですね。その製品をどううまく作るか。それは日本は非常に強かったわけですよ。一つ一つのものをきっちり仕上げていくっていうのはですね、企業のセクションの誇りでもありですね、きちんとそれをやってきたわけですね。
はい。
何が起きたかっていうと、やっぱり産業界の基幹技術がデジタルになったことによって横串が刺さってきてるわけですよね。はい。つまりテクノロジーそのものが0と1で情報すべてを表示する、文字もそうだし写真もそうだし音楽もそうだと、ということはですね、どういうことが起きてるかっていうと、これはまあ私の理解なんですけれども、今までのアナログのテクノロジーとは、つまり全く違う発想の転換が必要なんですよ。
はい。
アップルの話がよく出るので、アップルのことを考えてみると、スティーブ・ジョブズっていう人は最初作ったのがパソコンなんですよね。つまり最初からデジタルの世界の人間なんです。
はい。
でも、ソニーにしろね、日本のパナソニックにしろ、まあ昔は松下って言いましたけれども、アナログの頃から製品作ってるわけじゃないですか。で、どうも今見てるとですね、考え方のベースをね、変えないまま、つまりアナログを作っている時代の企業組織の縦割りさとかね、そういうものを残しながら、まあデジタルって新しい技術が出てきたから、それも使ったらどうなるのかっていう発想なんだろうと思うんです。
はい。
で、その結果何が起きたかというと、つまりデジタル技術ってのはものすごく非個性化のプロセスってのは必ずあるわけですよね。
非個性化。
うん。だって情報すべてを01で表示するわけですから、それをですね、何によって表示するか。で、しかも半導体はね、ムーアの法則じゃないけど、どんどんどんどん能力が高まって、かつ値段が下がっていくわけじゃないですか。 そういう非常に大きなトレンドの中にあって、
はい、
日本が得意とした個々の製品をきっちり仕上げていくという領域を出て、人々の楽しみ方が変わってきたという現実に日本のメーカーは向き合ってこなかったと私は思うんですね。つまりアナログの時代の組織とか考え方を残しながらデジタルを使おうとしたというのが日本のメーカーで、でもアップルはどうしたかというと、デジタルをそもそもこれが全ての技術の基幹であるという考え方であって、そのデジタル技術の上に製品を作っていったっていう気が私はするんですよ。
発想の起点が違うんですね。
違うんですよね。で、あるからしてですね。
はい。
まあこれはこの番組でも何回も言いましたけれども、アップルの製品はデジタルという基幹テクノロジーの上に乗って製品がループのようにできているわけですね。ところが日本の企業の製品っていうのは、こう縦割りの中で、この部分はいいのでデジタル入れましたみたいな製品でバラバラになってるんですよ。
はい。
だからね、使っててもね、なんか拡張性がないですよね。
うん。
面白くない。つまり拡張性っていうのは情報を取り入れて他の機械に渡したりするっていう機能なんですけども、僕はね、ある意味 iTunes を見たとき非常に衝撃を受けましたよね。つまりMac が言ってあれば、また Windows に入った iTunes があれば、Apple の端末買ってくると全部あれにつなげれば全部ワークするわけですよ。
はい、
ほとんど設定も何もいらないですよね。あれはね、日本の企業の製品にはなかったことだと思います。
はい、
それは Apple という会社が、まあ、比較的新しいがゆえにデジタルをベースにして製品を作っていったからですよね。
はい、
で、日本のメーカーは製品がまずあってそこにデジタル技術を入れたっていう感じなんですよ。で、そういうことになるとどういうことになるかというと、単品でいい製品を作ろうとすると、途上国の非常に人件費の安い、または高集積のチップをね、効率的に使える企業と戦うと、もうコスト的に立ち行かないようなところが出てきちゃうわけですよね。
はい、
で、あるからして、日本のメーカーが得意としていた分野が、みんな価格の叩き合いの世界に入っちゃいました。
はい、
いうことだと思います。で、唯一日本がね、デジタルの世界でも非常に優位を保っているのはイメージングの世界ですよね。
はい。
だからデジタルカメラは日本は圧倒的に強いわけだし、オリンパスは内視鏡の世界で強い。で、じゃあそういうものをきっちりと、じゃあ活かしきっているか。つまり、イメージングが強いんだったら、他のところでもね、例えば、携帯電話の中にそういうものを取り入れるとか、そのカメラで強い技術を PC や iPad のようなタブレットやですね、iPhone のような携帯に、移し替えていくことができなかったんですよね。
今単品にとどまっているということですね。
そうそう、つまりね、縦割りの会社なので、そういうことはうまくできないんだろうと思います。
もう組織そのものが製品に現れているんですね。
そういうことですね。で、だから買ってもね、これは僕の印象かもしれませんけど、はい、なんか、まあ、これはよくできてるけど拡張性がないよねって感じてしまうんですよ。だからあまりワクワクしない、
はい、
で、そういうところあるじゃないですか。平井さんっていうのはね、51歳で、まあソニーの話にまた戻るわけですけども、はい、非常にお若いと。僕より若いソニーの社長っていうのはね、初めてなので、まだお会いしたこともないし、でも、一ついい兆候だなと思うのはね、平井さんにもっと大きな権限を与えてっていうことを言ってるわけですね。で、それは企業の組織に人材的にもね、横串を入れていく非常に大きないい契機になると思います。
はい。
だからそういうことをしながらですね、もしそれができればですよ、やっていく必要があるし、それができないと世界に名前を馳せたソニーでもね、存在感を低めていってしまうんではないかと思いますよね。
はい。
日本の企業の中でソニーほど知名度が高い企業はないわけで、その企業が力を落とすのは非常に残念ですよね。
はい。
で、オリンパスに対して資本参加しようとしているとも伝えられてます。
はい。
これはまあイメージングのところがね、非常に強いわけだから、内視鏡をね、作っているオリンパスとの相乗効果もありますよね。でも思うのは、そのイメージ、映像、その高い技術をですね、もっと、例えばソニーが作っているスマートフォンだとか、ソニーはもうあれもやってますよね、タブレット端末もやってますよね、
ソニータブレット、
そういうところ にね、
はい、
生かしてほしいんですよ。
でも
ソニータブレットって、ソニーが今まで発表した製品の中では、非常に私の印象ですが、注目度が低いですよね。
そうですね。
で、僕も言ったんだけど、パタッと開くやつがまだ出てなかったりしてね、もう出てるかもしれませんけれども、二重開きのやつあるじゃないですか。なんか後塵を拝している。
はい。
それはやっぱりね、組織に合わせてテクノロジーを使う、デジタル技術を使うんじゃなくて、 デジタル技術というテクノロジーがベースなんだという上で、その中で組織を作らないと、面白い製品はできてこないんじゃないかと。で、それは日本の家電メーカー全部に言えるんじゃないかと思いますね。だからアナログ時代の成功体験をすっぱり切り捨てて、社員の皆さんにもね、これからもうデジタルなんだと。デジタルで横串を通して製品作って、消費者をワクワクさせなければ、生き残れないよっていう宣言をしないと、中途半端に引きずるとね、悲惨な結果が起きるような気がしますね、私もね。
続いて、Facebook が満を持して新規株式公開を申請したとのニュースがアメリカから入ってきました。
SEC にね、提出した書類の中に、レターフロムザッカーバーグというのがあってね、それをつらつら寝る前に読んで寝たんですけれども、なかなかいい文章でしたね。もともと私がやったことは、私がこれが一番面白いと思うことをやってたと。で、それは何かっていうと、映画を見ればね、ハーバードのね、誰が美人かみたいなね、そういう投票システムであった
り。Facebook の映画で。
そうそう、だったわけじゃないですか。だからまあ、正直な人だなと思ったら、これもともと会社にするつもりはなかったような事業なのでってこう言ってるわけですよね。
はい。
まあそうだなと思いながらね。でもまあ、自分が狙っていることは、人と人の関係というのをね、リワイヤーすることだって言ってるわけですね。リワイヤーっていうのは要するに、つなぎ直すっていうことですよ。だから昔だったら、人間と人間との関係というのは、手紙を除けばね、こう目と目を合わせるところの人の関係だったわけじゃないですか。しかしデジタル技術が出てくることによって、人と人をつなぐワイヤーがね、引き直されたっていうふうに言ってるわけですね。
はい。
全く知らない人から意見をもらい、自分の意見を言い、伝え、知らないうちに親しくなり、ツイッターのみでもね、フェイスブックのみでも何でもいいんだけど、飲み会まで設定できるようなところになってきて、人と人とのつながりがものすごく変わりますよね。
はい。
で、しかもフェイスブックを見てると、まあ、毎日何か考えて新しいことやってんじゃないかと思うのね。新しい機能が出てくる。
はい。
いや、だから私はね、最初、フェイスブックが上場するって聞いたときにね、ああ、まあ、あれだけいろいろな機能を追加していけばサーバーも必要だしなと思ったんですよ。
はい。
でも、ザッカーバーグの、この手紙を読むとね、で、そうじゃないんだと。つまりそれは私と一緒に仕事をここまで立ち上げてきてくれた人ももちろん重要で、その人に報いなければならないし、その人たちにね。で、これからもっと優秀な技術者をね、どんどん私の会社に入れていきたいんだと。で、そのために上場するんだと、こう言ってるわけですよね。で、まあ客観的事実として、またいくらでね、上場されるかどうかわかりませんけれども、まあおそらく何十人とね、今の Facebook に勤めてる人の中で重要な地位にある人は、また億万長者になるわけですね。
はい。
それが成功物語となって、また新しい人材を呼んでいく。で、億万長者になった人は何するかっていうとですね、ベンチャー立ち上げると税率がものすごい有利なんですよ。
は
あ。で、大金持ちになった人はまたベンチャー作って、それがまた当たったりしてアメリカの活力になっていくっていうね。いい好循環ができそうなんですね。Google の時もそうだったんですけども。だからそういうものを全体的に勘案して、ザッカーバーグさんというのは非常に若いんだけれども、あ、そっか、人材の面もあるんだというふうに読みましたよね。利益を上げるためではない。だけども、人々の関係をリワイアしたいんだというね、非常にいい文章だったので、この中でも興味のある方はね、お読みいただければいいんですけれども、まあ最初出てくる面白いのは、ハッカーウェイっていうのが出てくるんですね。ハッカーっていうのは非常に悪い印象があるんだけど違うんだと。ハッカーウェイ is an approach to building that involvescontinuous improvement and iteration というふうに書いてあって、つまり継続的に改善をしていく、そういうものを作り上げていくアプローチなんだというふうに述べてるんですね。
はい。
これは面白い表現だなと思いまして、で、その中にですね、5つのプリンシパル、5つのコアバリューを我々は守っていくんだと。で、それはフォーカスオンインパクト、社会に影響を与えることにフォーカスしていくと。で、move fast、 素早く動く。で、次はですね、 be bold、 大胆であれと。で、 be open、 オープンであれと。で、最後はですね、 build social value、 つまり今までの価値ではない新しいソーシャルバリューを作るんだと。 build social value、 これはいい言葉ですよね。だからまあもちろんね、私は Facebook も Yahoo や AOL が辿った道、 まだいつか Facebook を超えるような会社が出てくるんだろうと思います。
はい。
でもね、こういう会社が次々と生まれてくるアメリカを非常に羨ましいなと思ったことは確かです。
ああ、そうですね。
日本商工会議所のね、誰かも言ってましたけれども、それは税制の問題もあるし、デジタル技術の重要な仕方もあるし、企業もね、大体従業員が3年ごとに変わっていくっていう状況もあるし、思ったのはね、あ、これがアメリカの力なんだなという感じがしましたよね。
はい。今週のニュースファイルでした。ソフィアワンポイント情報です。毎週ソフィアグループの IT サービスに関する最新の情報をお伝えします。スタジオにはソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんをお迎えしています。
毎年ですね、注目を集めている世界最大の民生用電子機器見本市、これ CES って書いて CES って読むらしいんですけれども、それは先月ラスベガスで開催されました。今年も世界中の企業から出展された様々なジャンルの新製品が並びまして、かなり話題になりましたよね。
10日間にわたって開幕されたコンシューマーエレクトロニクスショー CES はですね、全米家電協会 CEA って言うんですけれども、はい、そちらがまあ1967年からアメリカ各地で年1回開催している家電、情報、通信、エレクトロニクスに関する総合展示会になります。で、今回もですね、世界中から新しいトレンドを模索する多数の来場者があったようで、主催者発表の今年の来場者数は15万人を超えてます、
はい、
で、日本のメディアでもまあ大きく取り上げられましたので、詳しくご存知の方も多いかと思います。
そうですよね、まあ、その中でも特にどんな分野が注目されたんでしょうか。
閉幕後の CEA の発表によりますと、まあ、存在感を増した産業分野でいきますと、ヘルスケア製品、自動車、エンターテイメント、広告およびまあマーケティングなどが挙げられておりますけれども、はい、展示フロアの方に行きますと、ウルトラブックだとか、はい、有機 EL テレビ、あとは次世代スマートフォンやタブレット端末などをはじめとした、まあ、新しいイノベーティブなプロダクトが来場者を引きつけていたようです。で、まあ、スマートテレビも主力の一つだったようですね。
スマートテレビは最近ね、話題にはなるようになってきましたけれども、
はい、パソコンとテレビを融合させたスマートテレビなんですが、まあ、各メーカーによって搭載される機能にまだばらつきはあるんですが、
はい、
まあ、ゲームや動画などのソフトをダウンロードしたりとかですね、あと Facebook や Twitter などの SNS も利用できたりと、多様なコンテンツやアプリケーションをテレビの大画面で楽しめるっていうところはまあ共通しています、
うん、
で、スマートテレビっていう言葉自体はですね、一昨年頃からですかね、まあ、海外メーカーで頻繁に使われ始めました、
はい。
で、1日平均5時間テレビを見るっていうアメリカ人に需要が高かったのかも、
ね、
高かったのかも分かんないんですけれども、
はい、
その北米市場ではまあインターネットに接続できるテレビとして注目を集めています、
うん、
で、もちろん日本のメーカーも今回のCESでスマートテレビを展示していました。 AV 分野の中でも特に注目度は高くてですね、スマートテレビの動きが本格化しています。機能の追加、別のプロダクトとの融合という観点で考えますと、まあ、スマートフォンの登場によって携帯電話の需要が変化しているように、テレビの需要も変わっていくと言っていいのではないかなと思ってます。
なんかいよいよこのマーケットもですね、スマートテレビに向けて動き始めているようですが、テレビの役割が変わるということを私たちの生活の中で実感できるようになるには、そう時間がかからないかもしれないですね。
そうですね、まあ、変化の実感という部分で申し上げますと、まあ、端的な変化を実感するのは、まあ、今年のロンドンで開催されるオリンピックかなと思います。テレビを通じて、まあ、どうオリンピックを楽しむのかと、まあ、SNS と連動して仲間同士で応援や順位の予測をしたりとか、まあ、また違った楽しみができるかなと思ってます。東京オリンピックの時にですね、それまでの白黒テレビからカラーテレビに買い替える人が多かったり、まあ、ロサンゼルスオリンピックの時には、まあ、多くの家庭でビデオデッキが買われたりと、テレビとオリンピックの関係は、まあ、切っても切り離せないものですから、まあ、ロンドンオリンピックがスマートテレビ復旧のきっかけになるのかもわかんないですね。
まあ、僕思うんですけど、スポーツというコンテンツはですね、テレビとの親和性が非常に高いですよね。で、オリンピックというのはスポーツの集合体なので、これは非常に面白いことになるなということで、まあ私もね、ロンドンオリンピックを楽しみにしてるんですけどね。
非常に楽しみですね。スマートテレビではないですけれども、まあ弊社グループのソフィアデジタルが作ってますアレックス6。
はい。
ワンセグ番組を最大6チャンネルまで同時録画できる録画機というものになっておりまして、まあ最近のファームウェアでは、Android はもちろん iPad や iPhone でも視聴が可能になったんで、まあ、場所も時間も選ばず自分の予定に合わせていつでも番組を見ることができます。
うんうんうん、
外付けハードディスクにまあどんどん取り溜めしていきますんで、わざわざ録画設定しなくても 後から気になった部分だけ検索してみたりとか、翌日会社で話題になったものをまあ検索してみるってことができるんで、まあとても便利で、実際に私自身もテレビとの付き合い方が変わってしまいました。
ロンドンはね、時間帯がずれるんでね、iPad と iPhone に送り込んで電車の中で見るって手もありますよね。
そういう人も出てくると思いますね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ソフィアワンポイント情報、ソフィアホールディングス代表取締役社長、村田敦則さんにお話を伺いました。コーナーの概要についてはソフィアグループのホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。今週の気になる作品のコーナーです。伊藤さんが注目されている映画や本など世の中の作品もろもろについて独自の視点で語っていただきます。
デジタルデジタルと来たんでね、
はい、
ちょっと体にね、体が変わる体感ウォーキングという本をですね、
はい、
ちょっと紹介しようと思うんですね。
体感は体の幹とか聞きますね。
体が感じるじゃないんですよ、
はい、
そこが非常に重要なところでですね、今私歩いたり走ったりしてね、体重を減らそうとしてるんですけれども、まあかなり減ったんですけれども、
はい、
それを知っていたね、ある人が私にくれた本なんですよ、
はい、
これはまあ実に面白い。非常に汗かくのが増えてね、いいんですよ。
伊藤さんもともとよく歩かれる方ですけれども、
もともと歩くんですけれども、その時はねやっぱりね足で歩いてましたね。
足で歩いたら、不思議な感じするでしょ。ダメなんですか、ウォーキング。
このいや、このね、本はね、要するにね、単純に言うと、
はい、
背中で歩け。
背中で歩け。
背中で走れっていう本なんです。
背中で走れ。
それは体幹だから、体の幹なので、要するに背中がある部分ですよね。
はい。
まあ、お尻も含めてなんですけれども、そこを使って歩くと、自然に足が前に出るようになる。というね。まあ、それ以上言うとね、結構中身に触れちゃうんで、体幹を使う走り方をすれば、かなり健康でいられるんじゃないでしょうかという提案をしている本です。
今週の気になる作品は書籍で、体が変わる体感ウォーキング、金哲彦さんで平凡写真書からでした。チェックザトモローです。明日以降予定されている内外のイベントの中からポイントになるものをピックアップします。
8日はですね、1月の景気ウォッチャー調査がありまして、9日はですね、ECB の理事会も開かれまして、アメリカでは、12月の卸売在庫が発表になります。2月10日はですね、2月のミシガン大学消費者信頼感指数が発表になります。
立春を超えて、暦の上では春に入ってきますね。
はい。
チェックザトモローでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニクスの提供でお送りしました。
実に久しぶりにね、麻雀やったんですよ。
麻雀
もう6ヶ月ぶりぐらいかな、
半年ぶりに、
うん、それでね、その時までタバコ吸ってた方がですね、急にタバコをやめてることに気がついてですね、
ああそうなんですか
と思ったら、
はい、
やめたんだよって言っててそうかと、まあでもいいことだなと思ってね。それはあの4人ともタバコを吸わない人での麻雀だったんですよ。これがまた気持ちがすがすがしく気持ちがいいわけですよ。大変申し訳ありません、あのタバコを吸う人がいたらね。でもまあ健康のためになるべく少なめに、またはできたらおやめになった方がよろしいんじゃないでしょうか。というわけで伊藤陽一と
岸田恵美子でした。
アテブレーベノブリガード。